じゃあ今日のタイトルはクリスチャンとカルトですね。今日はアナバプテストメロナイトウェルドフェローシップサンデーですね。世界中のアナバプテストに属する教会が1月21日に近い日に同じテーマについて共に礼拝します。1525年のこの日、スイスのチューリッヒで最初の成人の洗礼が行われました。その当時は赤ん坊だけが洗礼を受けるものでした。人々はこの新しいグループの人たちをアナバプテストと呼ぶようになりました。その意味は再洗礼する人たちという意味です。というのは、大人になってから2度目のバプテスマを受けたからですね。すべてのクリスチャンはイエスに従い、聖書を神の言葉と信じていますが、クリスチャンによっては、その信仰の中で強調する部分が違ってきますね。メロナイト教会では、私たちはイエスを信仰の中心とし、コミュニティを生活の中心とし、若いを私たちの働きの中心としていますね。今日のメッセージでは、イエスを信仰の中心に据えるのを忘れたときに、私たちは簡単にコースを外れてしまうということをお話ししたいと思います。まず、ヘブル人への手紙12章の1節にこうあります。自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さずに、イエスの代わりに人や物を中心に置いてしまうと、それは偶像となりますね。イエスではなく、別の誰か、または何かに従っていくのなら、その道は危険なカルトへの道にもなり得るのですね。カルトという言葉は、もともとは肯定的な意味を持っていました。それは訓練とか、教育とかいう意味でした。その定義から、崇めるという意味が出て、後には多くの人にとって過激か奇妙に見える信仰を持つ宗教の分派という意味を持つようになりました。今日、カルトは特定の政治的指導者、または宗教的指導者に夢中になることによって成り立っていることが多くあります。人は本来罪に満ちていますから、ほとんどのクリスチャンのグループも恥となる出来事を過去に経験していますね。歴史を見てみると、その信仰の名のもとにクリスチャンたちは人々を弾圧し、殺してきました。本当に悲しい時もたくさんありました。メロナイトの歴史において、初期のアナバプテストの小さなグループによる出来事があります。彼らは人間である指導者たちに権力を与えすぎたのです、でした。ベルンハルト・ロートマンの指導のもと、1532年に彼らは市議会を追放して、武力によってドイツの都市ミュンスターを支配下に置いたのです。彼らは世界の終わりがすぐに来ると信じていたのでした。そして完全な社会を作ろうとしたのですね。しかし3年の間に彼らは腐敗していきました。あるリーダーは自分を王様にしました。暴力や略奪、 合姦は日常に起こり、男たちは複数の妻を持つように勧められました。本当に広かった状態でした。そのうちミュンスターの元の指導者たちは軍隊を持って死を取り戻し、すべてのアナバプテストのリーダーたちは殺されました。ミュンスターではアナバプテストたちは特定の指導者たちに従ってしまいました。彼らは自分たちがどのように行動するべきか言われたことを本当に信じ、この人たちは紛れもないカルトになっていったのですね。この騒乱のことを聞いて、別のアナバプテストの指導者、メノ・シモンズは、イエスが信仰の中心であることが、人間の指導者に従うよりも、また聖書のみに従うことよりも、いかに大事かと説いて文章を書き始めました。私たちがイエスの道に従うということは、聖書をイエスの言われることに照らして解釈する必要があるということです。それはイエスの非暴力と謙遜の道のに従うということです。それはコミュニティに生きる信仰ですね。そこでは一人の人が巨大な権力を持つことはありません。メノ・シモンズの書いたものはかなりの支持を得ました。この人から私たちのメノナイトという名前は来ているのですね。今年のアナバプテスト・ウォールド・フェローシップ・サンデーのテーマとなっている聖書の箇所は、ピリピ人への手紙2章1節から11節ですね。ここは私たちが模範とするイエスの姿を的確に言い表しています。パオロは皆が心を一つにして互いに愛と思いやりを持つようにと教えています。彼は何事も利己的な思いや教会からするのではなく、へりくだって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。キリストイエスのうちにある この思いを、あなた方の間でも抱きなさい。と言っています。イエスは私たちの模範なのですね。私たちは自分よりも知識のない人を見下したい気持ちになったりしますね。しかし、私たちは相手を自分よりも優れた人として扱うべきなのです。それでは、意見が合わない人たちに対してはどうでしょうか。または、私たちを傷つける人たちはどうしたらいいでしょうか。相手を見下さないだけでも私たちにとってはかなり難しいことですね。相手を自分より優れた人として考えるのはもっと難しいことです。けれどもイエスは敵でさえも愛するようにと言われました。敵でさえも、これはイエスの力が心の内で働くように自分を明け渡した時に初めて可能となることですね。イエスに委ねた方です。自分の力でできないですね。今日のピリピ人への手紙の箇所で、次の部分は2つの驚くべき出来事を美しい表現でまとめています。それは神がイエスとしてこの世界に来られたことと、私たちの罪のために十字架にかかられたことです。イエスは神の形であられました。 実はギリシャ語には形という言葉が2つあって、それぞれ別のものを表しています。1つはモルフェという言葉で、これは内側に存在する変わることのない本質の形です。もう1つはスキマといって、外側の形で、これは状況によって変わることがあるものですね。ここで使われている言葉はモルフェの方で、イエスが神と本質的に同じ形であることを表しています。けれども、イエスはご自分を無にして、しもべの形を取られましたね。ここで使われている言葉もやはりモルフェですね。言い換えれば、イエスは使えるものの本質を取られたということです。イエスは人間のふりをしていたというわけではないのです。イエスは実際に人間となられたのです。しかしイエスはそれでも神でした。ギリシャ語ではイエスが人となられたということを表す言葉はスキーマが使われています。イエスは神であり、同時に人であったのです。人間としての生涯を地上で終えられたときに、イエスはまた神に戻られました。イエスは地上に来られて、人となることで自分自身を限界のある身とされただけでなく、神の御心に謙虚に従う者となられました。イエスは教え、癒し、人々に神の道を示されたのです。神に従うときに、私たちは周りの人たちとの摩擦が起こることもありますね。イエスの場合、それは十字架での死を招くことになりました。神はイエスの行動を祝福されて、彼をすべてのものの主として生きるようにされたのです。ですから、イエスに従うときに、私たちは試練の可能性を予期するべきですね。大概の人は、苦難や苦痛をなるべく避けるように心を配ります。けれども、私たちが苦難を避けることを、それを中心とするならば、それすらも罪となり得ますね。イエスだけが中心となるべきです。イエスと共にあるならば、私たちは恐れる必要はありません。イエスが私たちの恐れに対する答えなのです。イエスのうちに私たちは力と勇気を見出すのです。私たちをキリストから引き離そうとする力があるということを知っておくのは良いことです。人生がうまくいっていると思い込んでいて、ふと気がつくと危険なカルトにはまっていたという人たちのことを読んだことがあります。そういったグループは、世の中のあり方に不満を持っている人たちから始まることが多いのですが、その人たちはそこで特定の政治的指導者や宗教的指導者にはまってしまいますね。また、ある考え方や感情的な経験に執着するかもしれません。罪はイエス・キリスト以外の人やものに深くつながって執着するようになるところから始まります。なんとか、そういうところから、すみません、そのところから生まれますね。カルトがどんなものか、その6つのサインを挙げてみましょう。この記事はクリスチャンの視点で書かれていたのです。こういうよう、 こういう様子があったら警戒する必要があります。では1、カルトにはまっている 人たちはクリティカルな考え方、つまり疑問を持つことをしません。間違った行いを認識するのではなく、自分たちの過ちを他の人のせいにします。ローマ 3章23節に、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずとあります。もし指導者が自分にはどのような落ち度もないというのなら、これは危険なサインですね。では2番、カルトはメンバーを他の人から引き離し、グループを去る者には罰を与えます。こうして人々の恐怖をかきたてますね。3番、聖書的でない特別な教えを強調します。特別の教えを強調しますね。4番、指導者に対して度を超えた忠誠を求めます。どんなにその人が良いことをしていたとしても、人間の指導者に信頼を置きすぎるのは危険ですね。イエス・キリストは私たちが完全に信頼を置くことができる唯一の存在であって、すべての人間の指導者は良い面と悪い面を持っています。第一コリント3章11節に、誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストですと書いてありますね。では5番、カルトには聖書の教えに反する行いが見られることがあります。例えば暴力や性的な乱れが見られることがありますね。6、キリスト教会から離れています。離れていきますね。自分たちこそが本物の教会で、他のすべての教会は間違っているというとき、それは危険なサインですね。イエス・キリストのみが本物です。イエスは私が道であり、真実であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできませんと言われました。ヨハネ14章6節ですね。すべてのキリスト教の集まりは何かの真実のかけらを持ってはいますね。しかし弱さも持っているのです。このために私たちはお互いから学ぶ必要があるのです。さて、私が最初に日本に行ったのは1995年の1月1日でした。正月でした。これはオウム真理教が東京でサリンを撒いた事件のあった年でしたね。その日、私は日本語のクラスに行くのにバスで行ったことを覚えています。地下鉄はすべて閉鎖されていたからです。14人の人が亡くなり、何千もの人が重傷を負いました。その指導者であったアサハラは、自分に従う人たちの罪を取り除くことができると主張していました。高度な教育を受けた人たちがそのグループに行ったことに、私は驚きました。一体どうやってこのようなカルトに引っかかってしまったのでしょうか。このグループに入った人たちは、 世の中を変えたいと思っていて、その道を見つけたと思ってしまったのでした。朝原は至るところに暗い陰謀を見出しました。陰謀論とは、事実ではなく空想に基づいた考えや情報のことですね。信頼している人物が何度もそれを繰り返し言えば、人々はそれを信じやすくなっていくのですね。以前のメッセージで私は陰謀論について、私たちがその情報源をチェックして、それが本当なのか、嘘なのかをよく吟味することがいかに大事かと話しました。問題は私たちが見るニュースが私たちの好みに合うように自動的に変えられていくことですね。例えば YouTube でビデオを一つ見たとします。するとたちまち翌日にはそれと似たビデオをおすすめとして出てくるのに気がついていますか？何か面白そうな情報があると思ってクリックすると、それに共通する話題を次から次へと目にすることになります。自分の聞きたいと思っているものをもっと聞くようになり、私たちの考えに疑問に投げかけるような話題はどんどん目に触れなくなりますね。第二テモテ4章の3節と4節にこうあります。人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと、自分の好みに従って、自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け、作り話にそれていくような時代になるからです。これがオンラインで自動的に多くの人たちに起こっていますね。私たちはまた自分に賛成してくれる人たちを周りに集める傾向があります。そしてチャレンジしてくる人たちを簡単に避けて通るのです。これを集団で行ったとしたら、それはカルト的な行動ですね。疑問、チャレンジと向き合うことがなければ成長はありません。自分たちと似たような人たちと共にいれば安全な気持ちになるでしょうが、神であるイエスが天の国から一歩を踏み出して不完全な人間たちの世界に入ってこられたように、私たちは自分の安全地帯から一歩を踏み出して、投げかけられる疑問に自分自身をさらすことを神から求められていますね。今、アメリカで起こっている政治的な対立について、両方の側を理解しようと努力してきました。できるだけ違ったところから発信されるニュースをチェックしてきました。どちらのサイドにも肯定的な面と否定的な面があることが分かりました。片方が正しくて、もう片方が間違っていると証明することに執着するのではなく、この対立の状況の中、御霊の実をどこに見つけるかという目で見る必要がありますね。イエスは預言者をその実で見分ける必要があると言われました。まあ、よく私は言いますが、御霊の実とは、愛、喜び、平和、忍耐、親切、善意、誠実、 には実生です。その指導者の言葉と行いはこのような実を生み出しているでしょうか。マタイ7章でイエスはこう言われます。あなた方は彼らを実によって見分けることになります。良い木が悪い実を結ぶことはできず、また悪い木が良い実を結ぶこともできません。イエスに従っていくのは簡単ではありませんから、私たちがイエスにあって成長できますように祈りましょう。So, 共に let's pray together. 愛する神様、世界中のアナバプテストメノナイト教会の交わりを感謝します。すべての教会がキリストを信仰の中心として成長を続けていきますように。ああ神様、あなたがイエスとしてこの地上に来られたことは驚くべきことです。イエスがあなたの愛の道を示すことに、十字架の死にご自分を渡される場で従順でおられたことは、ただ驚くべきことというよりもっと大きなことです。今イエスがすべて作られたものの主となられたことに感謝します。私たちは人や物事や自分自身の考え方に容易にとらわれてしまい、イエスを中心としないことがあることを告白します。あなたの御子イエスに信頼を置くその信頼を置く代わりに、自分自身の人生を恐れに支配させてしまうことをお許しください。私たちが自分を取り巻くさまざまな例や情報を吟味できるように知恵を与えてください。理解に苦しむ人たちを理解するために時間をとって努力する勇気を持てるようにしてください。主よ、世界で間違ったものに信頼を置いてしまっている人たちをどうぞ、御そばに引き寄せてください。私たちもまた、過ちを犯すことがよくありますが、あなたが別の道を用意してくださって、その幻想から私たちを呼び覚まして、真実の道に引き戻してくださいますから、感謝します。キリストの御名によって祈ります。アーメン。